しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。干からびへと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その涼しい技をすべての国々の旅の中で。アーメン。
お越しください。賛美歌を歌いましょう。賛美歌の66番です。
三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座し構えり、かしこより鍛えて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を唱えましょう。賛美歌の333番です。それでは講読いたします。詩編第16編より。 神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。
私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。
地にある聖徒たちには異変があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。
他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。
私は彼らの注ぐ血を、血の酒を注がず、
その名を口にこらえません。
主は私への譲りの辞書、また私への杯です。
あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。
はかり綱は私のこのむところに落ちた。
まことに私への素晴らしい譲りの血だ。
私は助言をくださった主を褒めたたえる。
まことに夜になると私の心が私に教える。
私はいつも私の前に主を置いた。
主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。
それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。
まことにあなたは私の魂を読みに捨ておかず、
あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。
あなたは私に命の道を知らせてくださいます。
あなたの御前には喜びが満ち、ご主人どうぞ。
あなたの右には楽しみが今年にあります。
アーメン。それでは今日も祈りの時を持ちましょう。御前に感謝を持ち導いていただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、この朝暑い中ですが、私たちをこうして支え、礼拝にあなたが集めてくださったことをありがとうございます。どうぞあなたの名で持たれるこの集いのただ中に、あなたが豊かにその臨在を表し、私たち一人一人にお触れください。あなたは私たち一人一人をよくご存知です。私たちがどんな思いで今ここに座っているのか、またどんな思いを抱えてここに向かったのか、その心のすべての思いをあなたはご存知であります。あなたは私たちの人生に計画を与え、その人生の主として私たちを導いてくださると、イエス・キリストのように私たちもあなたに従って歩んでいきたいと願っております。どうぞ私たちをあなたの御霊が満たし、聖霊の力によって私たちを生き返らせ、そしてあなたの御霊による愛と喜びと平和を心の内にいただきながら、あなたの光の内を光の子供として歩んでいけるように、どうぞこの礼拝をあなたが豊かに祝福してください。アーメン。この祈りの時、私たちの心をあなたの前に私たちが開くことができますように。ダビデが、私はいつも私の前に主を置いたと祈りました。そのように私たちがあなたを目に見るようにして、目の前にいてくださる、私たちを取り囲んでくださる、私たちを偽りの御手を持って覆ってくださる、そのあなたの臨在を豊かに感じながら、あなたの前に心を注ぎ出して祈ることができますよ。罪告白し、重荷を下ろし、そしてあなたから歩むべき道を示されながら、どうぞ あなたの御名に私たちの魂が深く寄り頼み、確信を持ってあなたと共にこの場を立ち上がることができるように、どうぞあなたが一人一人に臨んでください。世界中で今持たれているあなたの御名による礼拝が、あなたの御霊によって豊かに祝福され、どんな苦しみの中にある人たちへも、あなたが共にいるならば恐れるな、あなたが語ってくださいますよ。力強いあなたの御手の下に私たちは入り下ります。
アーメン。
感謝を持って御手に委ねます。私たち一人一人の献身を、またその心の思いのすべてをお受け取りください。もしここに今道を急いでいらっしゃる方があるならば、速やかに送り届けてくださいますように。今日事情で礼拝に集えない兄弟姉妹があることを思いますが、おのおのの場所でこの主の日を、イエス・キリストの礼拝の日を、本当に心からあなたを崇めながら、心にその御姿を映しながら歩むことができますように。感謝を持って続くお一人お一人の祈りに心を合わせ、イエス様の尊いお名前によって祈ります。アーメン。
アーメン。
では読みましょう。
愛する天の父よ、あなたの御名を心から賛美します。あなたが我らの祈りを親しく聞いてくださることを信じ、御名をあがめます。私たちはあなたの右にあって、イエス様が弱い私たちのために取りなしをしていてくださることを信じます。また私たちのうちにいます聖霊なる神様が、私たちの言葉にならぬ深い思いさえも、深いうめきを持って取りなしてくださることを信じ、感謝いたします。あなたの前に出された思いが、あなたの御手の中で、あなたのご支配の中で、その一つ一つの思いに、その一つ一つの祈りに、あなたが確かな答えを持って臨んでくださいますよ。私たちはあなたに期待し、あなたに信頼します。どうぞあなたの皆が崇められますように、あなたの栄光が表されますように、あなたの栄光を仰ぎ見、神の民が一つとなって、あなたの皆を心から賛美できるように、大きなあなたの御手に一切をおりだねし、感謝とともにイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは暑いですね、お立ちください。元気に歌いましょう。
はい、我らの主に向かって8月の歌です。
我
全地の主を信じる民が心を一つにして神様に向かって歌い叫ぶように心を込めて歌っていきましょう。
します。 見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より神の言葉に対してメッセージをいただきましょう。
今日もイエス様が教えられた一つのごく短いエピソードですが、ここの部分から学んでいきたいと思います。今日は月の初めなので聖餐式もあります。メッセージは短めになりますが、お承知おきください。またアウトライン作りましたので、写しておきます。今日は3つのポイントでお話ししようかと思います。一つ目は地上の家族、神の家族、アンソリファイア、あ、ファミリーですね、アンドヘブンリーファミリー、それから父、母を敬おう、オナー、イバー、ペアレンツ、そして神の家族となっていこう、スピリチュアル・リレーションシップ、アッバインディング・アンフィズカル・ワン、3つのことで、お話ししていこうと思っています。イエス様の働きの真ん中で一つ起こったエピソードです。イエス様が群衆に話しておられるときに、イエス様の母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。多分カペナウムかそのあたりだと思いますが、イエス様の、まあ、母誰ですか、マリア、はいですね、ヘブライ式に言うとミリアムですね、イエス様のお母さんが、やってきた、兄弟たちって書かれてますから、いやイエス様を、まあ、お産みになった後で、生まれた子供たちでありましょう。4人兄弟がいました。でその兄弟たちが、やってきてイエス様に何か話があるんだと言って外に来て、群衆に話してらっしゃるところで外に立っていたっていうから、多分その群衆の外側にいらっしゃったんでしょうね。そうすると誰かが気を利かせてこう言いました。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立ってます。ところがイエス様はなんか変わった返事をしたね。イエスはそう言ってる人に答えて言われた。私の母とは 誰か、また私の兄弟たちとは誰か。それで、手を弟子たちの方に差し伸べて、見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。とおっしゃった。今日ここにイエス様のお母さん、イエス様のお姉さん、妹、そしてイエス様の兄弟たちがここに集っていることになります。私たちがイエス様の天のお父さんの御心を行うものは誰でもそうなんだ。だから時々歌いながら笑っちゃうことあるけれども、このイエス様をね、兄上と呼ばんっていう歌あるじゃないですか、聖歌にね、あれ歌うたびにちょっとねクスってなっちゃうんですけども、でも兄上って、今時は兄上とは言いません、お兄さんって、言ってもいいんだっていうことですよね。で今日最初に心を留めたいのは、イエス様は地上の家族と神の家族ということをバランスをとって理解するようにということを教えてらっしゃいました。イエス様はこの後やってきてたマリアや他の4人の兄弟たちをほったらかしにしたと思いますか？あんなの家族じゃねえって、ここにいる弟子たちがみんな家族なんだよと言って行かなかったと思わない多分そうお話になっていい機会だから、そういうことをお話になって、それでみんなをみんな家族なんだよということを教えた上で、
話を回しに行ったと思います。なぜならイエス様は実戒もよく守っておられた方ですからね。父母を敬いという戒めが実戒の中にあります。モーセに与えられたイスラエル民族が従っていく、一番大事な、戒めの基本、立法の中心であります。の実戒に父母を敬いというのがあります。イエス様がその家族っていうものをほったらかしにしたとは思えない。そしてイエス様と天のお父さんの御心を求める人たちだけ限定してね、尊重したとは思わない。なぜなら地上の家族っていうのが一体どういう意味を持ってるのかっていうことをイエス様はよく承知してらっしゃったからだと思います。エペソの3章を開けてみてください。これ書いたのはパウロですけれども、もちろん聖霊に導かれて、一つのここに祈りを捧げています。エペソ3章、新約聖書のこの第3版だと376ページ、エペソ人への手紙の3章の14節からのところに一つの祈りが捧げられています。パウロが教会のために祈った祈りです。ここにどう書かれているか、どう祈られているか、エペソ3の14から、ちょっと長めですけれども、この一つながりの祈りを今日は読んでみたいと思います。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいます。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アメン。
アメン。
アメン。本当アメンですね。ここでパウロはこの神様が打ち立てられた、イエス・キリストの教会を祝福する祈りをしております。でもそれとともに最初の15節のところでこういう言葉を言っている。天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前にいます。つまり地上で家族というものが与えられているのは、実は神様によってこの地上で家族というものがそもそも生まれたのだということです。日本人はこの8月になりますとすぐにお盆ということを考えます。で、8月15日になると民族大移動しますね。日本中で、ふるさとに向かって日本人が動く。で、何やるかというとご先祖様を拝むということをやりますね。つまり親を拝む、拝んで神様になってもらって、そして自分たちを守ってくださいと言ってご先祖様に祈るんですよ。それが日本人の宗教ですよね、基本的な。それが、遠いところにいたり、草場の陰にいたり、まあ、あちこちにいるんでよく分かんないんだけどまあ要するに、この世界に家族というものがある、その家族を大切に思うっていうその気持ち自体はいいものだと思うんです。ただその家族のご先祖のご先祖のご先祖ずっと言ったら神様に至るんだっていうことを日本人は見失っているわけですよね。まあ、日本人だけではなく全ての人たちがその神様というものがそもそも家族というものの元なんだと。全て地上で家族と呼ばれるものの源なんだと。その家族という存在の名の元である 父の前にパウロは祈る、祈ったわけです。つまり私たちは地上の家族をもちろん大事にするわけなんですが、でもその地上の家族の位置ですよね、それは神の家族の一部として本来は存在しているものなんだということです。うちの家族だけじゃなくて、よその家族もみんな本来は父なる神様によってアダムとエヴァがいて、そしてそこから全ての人類が一つの家、一つの家族として愛し合うものとしてこの世界は作られたんだということです。私たちは地上の家族と神の家族を分けて考える。でももちろんその地上の家族がみんなパウロが願ったように、そしてイエス様も願ってらっしゃるように天にますその誠の父の御心を行うものになってほしいと神様は願ってらっしゃるんだけど、でも時々そうじゃない状況っていうのはあるじゃないですか。葛藤がありますよね。うちに帰るとノンクリスチャンの親、うちに帰るとノンクリスチャンの兄弟姉妹がいる。でもその家族を大事にするのと同じように、私たちは大きな神の家族というものを覚えながら、その人たちが誠のこの天の父から生まれる大きな神の家族の一部に戻っていけるように、ちゃんとその正しい場所にこの地上の家族も戻っていけるように私たちは願いたいと思います。ですからお盆で、田舎に行く、久しぶりに親戚に出会う、そこで本当に愛を示して、あ、クリスチャンというのは家族思いなんだなということを表すというのはとても良いことだと思いますね。それは私たちが神の大きな家族の中の一員だから、だから私たちはその一部であるということを認めて愛し合うんですよということです。ただ今日2番目のポイントとしたいことは、やっぱりこの地上の家族と神の家族があって、私たちはどっちを先にするっていうふうにすぐ考えてしまうことがそもそも間違ってるということを私たちはもう一度確認したいと思います。あの地上の家族の手前、とかですね、教会から離れるとか、地上の家族の手前、洗礼は受けられませんとか、そうなってしまうとどっちか天秤にかけて、地上の家族の方を優先しているから私たちはこの神の家族に入れませんっていうふうになってしまいます。でも神様は、そしてイエス様は、決して地上の家族が神の家族の上とか下とか、そんなことを決しておっしゃらなかった。母や兄弟たちがやってきた時に、それらの人を待たせておいてまで私の心は天の父の御心を行う皆さんと一つ家族のような思いでいるんだよということをきちんと伝えた後でなければ、その地上の家族、まだその時はイエス様のことをちゃんと信じていなかった地上の家族のところには行かなかったということです。神様はこの神の家族をとてもとても大事に考えていらっしゃいます。私たちの心はどうでしょうか。地上の家族と、それから教会の人間関係、どっちかっつったらそりゃ家族よね。そっちにこう行ってしまう、そしてそっちの方をあれ尊重して、こちらの方はまあ軽く適当なお付き合いでいいわみたいなことで考えがちではないかと思います。でもイエス様はどちらも大事にしました。天秤にかけてどちらが重いということはありませんでした。イエス様が求めていらっしゃったのは、天の父の御心に従うということです。あそこにギタリストのアントニオ・コガさんの証が、チラシで、貼ってありますけれども、彼はもともと小さい頃に父親を知らずに育った、そして、自分が父親というものを持たない人間だということをずっと思って、自分のアイデンティティ、自分が一体何者かっていうところがいつもポカッとこう 心に穴が開いているのを感じていたと言っています。しかし本当に天のお父さんと出会って、私は本当のお父さんが今一緒にいてくれるのを本当に信じることができて感謝ですと明かしする人になりました。私たちもどっかで地上の家族の中で、実際の人間関係の中で、人間関係の葛藤を経験します。クリスチャンになるとバカなことやってるなんて親に言われることありません？私は言われる。田舎に帰ると、親が理解してくれない。で、兄弟がお前も好き放題なんかわけのわかんないことやってると、まあ牧師なんかなっちゃったしね言われるんです。でも構わないです。きっとどっかで分かってくれるに違いない、そう信じてます。神様は私たちの心を深いところまでよくご存知で、私たちがそういう人々の無理解や人々の人間関係のこうごちゃごちゃする、ね、葛藤や圧力の中でどれだけ傷んでいるか、どれだけこう苦しんでいるかっていうのを神様はよくご存知です。そしてその神様がいつか必ず彼らの心を開いてイエス様を、そして天の父なる神様を本当に彼らが信じることができるに違いないと、希望を持って望みを持って今も祈り、そして願っています。天の父なる神様は私たちが一つになる、そして神様の御心を求めて生きるとき、必ずその神の家族という人間関係の中で、新しい癒しと、そして新しい出会いと、そして新しい素晴らしい人との愛し合うつながりを私たちに与えてください。そして地上の家族がそのような中に加えられることを私たちは切に願い、そして祈りたいと思います。2番目のポイントとして、今日は父母を敬えというね、神様の律法を心に留めたいと思います。父母を敬えという実会の中の律法は、実会の前半と後半を結ぶ位置にあります。面白いと思います。つまり実会の最初の方は神様のみを拝み偶像礼拝しないとかですね、神様に対する信仰的な律法が前半並んでます。そして後半の方は殺してはならない、盗んではならない、勘弁してはならない、人のものを欲しがってはならない、まあ、そういうような人間関係の中の律法が並んでます。その真ん中にこの父母を敬えという律法があります。それは前半の神様に対するつながりと、それから地上の人間関係のつながりと、その2つを結ぶものとしてこの家族、父母というものが私たちには与えられているんだという、ね、もちろんその父母のつながりの土台は夫婦関係です。夫婦関係です。父と母が出会い、そして愛し合い、そして子供が生まれてくる、その愛の関係の中で私たちは自分の命がここに存在しているっていうことを覚えます。父母がいなかったら、出会ってなかったら私たちはここにいないもんね。神様はそのようにして命が広がっていくように、命が豊かに増え広がっていくように祝福して仰せられました。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、地上のすべてのものを支配せよ。その神様の命令は、あれは祝福なんです。その祝福の流れとして、父、母という存在が私たちには必ずある。そしてそのこととのつながりをしっかり確認することで、神様との関係が確立され、そしてこの世界での人間関係のベーシックな部分が確立されるようにと、その実会の中で真ん中のところにこの戒めが与えられています。皆さん、父母を敬ってますか？うん、 アメンですね。まあ、ね、そうね。だいぶ冷えてるな。冷やそうね。よくクリスチャンバカにしてね、そういうこと言わないけど。でも、アメンでありたいですよね。敬うっていうのは、まあ、最初難しい時があります。うん、とても良い愛に満ちた親だったらいいんですけれども、親も罪人として生まれてますから、我々と同じように歪んでます。また不便な生き方をしているかもしれません。そして困った人なのかもしれません。でもそれはその人が困った人であるのと同じ程度に私たちも困った人なんです。いやそんなことはない。あの人に比べたら私はすごくいい人って思ってる人がいたら神様の前に思い上がってます。私たちはみんな神様の前から見たら五十歩百歩そのようなものです。だからこそ私たちは自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさいって神様から言われた時に、まず隣にいるのは誰ですか？家族ではありませんか？自分の親でしょ、兄弟でしょ。その人をきちんと愛することになしに、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、私は主である、主の命令を守ることができないじゃないですか。愛せるっていうのは感情で愛せってことではないですよ。感情は後からついてきます。まず愛する人ならばどうするか、イエス様の愛だったらこの人をどうするか、イエス様ならばっていうことです。アメリカの方がね、 WWJD What would Jesus do? イエス様ならどうするか、それが愛するってことですよ。イエス様は全く愛の人でした。私たちはイエス様がこの親にどうするかな、カトリックの人は怒るかもしれないけど、イエス様から見てマリアはどういうふうに見えてたでしょうね。イエス様から見てヨセフはどう見えてたでしょうね。やはり我々と同じように問題を抱え、時には癇癪爆発させたり、時には苛立ったり、時には御心が分からなくてイライラしたり、同じような人だったと思いますよ。時にはある考えに疲れて行動が歪んでしまうこともあったかもしれない。あったとは言いませんけれども、あったかもしれないでしょ。でもその時に私たちが自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい、その戒めを持って親を見ることができるなら、そして兄弟をそのようにイエス様の愛を持って見ることができるなら、私たちはその家族の中で正しく尊重することができるでしょう。バカにすることなく、英語だとオナーって言うんですね、敬い、ね、オナーって誇りとするってことですね。よく子供がね、親からお前が私の子供であったことを誇りに思うなんて言われて子供が喜んでたりするじゃない。あれ逆に考えてごらんなさい。あなたが私の親であってとても誇りに思う。子供からそう言ってもらったらすごく嬉しいと思いませんか。私たちはどっかでその敬うっていうことを愛の一部としてね、しっかりと受け止めて、そしてしっかりとそういう態度、そういう心を身につけられるように、まず神様の前に祈りましょう。だって神様は地上で家族と呼ばれる全てのものの源の方なんでしょ。だったらそのように私たちが生きられるように、神様が私を、そして私の心を変えてください、そう願いたいと思います。そして実際の地上の家族と同じように、私たちはその心を持って神の家族として生きるのです。家庭の人間関係で恵まれなかった方、家庭の人間関係の中で親とぶつかった方、どっかでやっぱりその歪みがね、父なる神様と、そして神にある父、天の父にある兄弟姉妹との関わりにその歪みが出ていると思いませんか。私たちが正しい意味で神様の家族となっていくために、私たちはこのイエス様の 御心を実現していくということを心を込めたいと思います。今日読みした中でイエス様は手を弟子たちの方に差し伸べられました。あなたがあなたがあなたがあなたがあなたがもし父の御心を行うならばあなたこそ私の兄弟そして父あごめんなさい父はねあっちだ父だけはあっち私の母また兄弟姉妹なのです。そうおっしゃったのはまさにその手を差し伸ばした一人一人がそのように受け止めてもらいたい願われたからに他なりません。イエス様はわざわざ手を差し伸べて言われたと書いてあります。私たちに差し伸べられているイエス様の手が見えますか。イエス様は今日も私たちに手を差し伸べていらっしゃる。そしてあなたが天におられる私の父の御心を行うならばあなたこそ私の母あなたこそ私の兄弟そして私の姉妹なのです。そうおっしゃる。私たちはまさに神の家族です。先ほど開けましたエペソ人への手紙の2章に教会は神の家族であると教えられています。エペソの2章のそうですね19節からのところを読んでメッセージを取りたいと思います。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており旧約聖書と新約聖書のところね、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し主にある聖なる宮となるのでありこのキリストにあってあなた方も共に建てられ御霊によって神の御住まいとなるのです。そう言われています。教会の中に神様の愛が満ちていくとき私たち一人一人が立て上げられると同時に教会全体が立て上げられていきます。別に皆さんが成長するとこの建物がガンガンガンって鉄筋コンクリートのすごいのになるっていうことじゃありませんよ。教会は神の建物なんです。それはクリスチャンのことなんです。世界中にそしてイエス様をとイエス様のうちの全ての時代にわたる全てのクリスチャンの集まりその有機的な大きなつながりがそれが神の家神の家族そして神の住まいなんだと。私たちが本当に聖書の御言葉に基づいて成長しそして愛によって建てられるならば私たちは神の家そして神の家族としてさらに成長していくことでしょう。イエス様がそれをしてくださいます。イエス様が私たちのうちにやって私たちを立て上げてくださいでしょう。お祈りします。天の父なる神様御子なるイエス様我らのうちに住まいたも聖霊なる神様今私たちは自分自身をあなたの家としてあなたの御住まいとしてあなたのもとに差し出します。どうぞあなたが私たちのうちにあってその御心をなさせてください。そして私たちがあなたの愛によってつながる全く新しい霊的な一つの有機体として共同体として一つにあなたが愛によってつないでください。そして神の家として私たちが豊かに満たされあなたの栄光の満ちる場所として成長していくことができますよ。感謝してあなたの大きな御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
歌います。神の光はこの歌を歌いました。賛美歌の393番です。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない。 我らを招いて勲もないまま神のごとし永遠の命を約束なさいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て今心に覚える罪があるならば見前にその罪を告白し深く悔い改めましょう。そして許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉をお読みします。コリント人への手紙の第一十一章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後これを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができるように、御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌を歌います。205番1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。 信ずる方、前においでください。招きの言葉、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確かで、そのまま受け入れるに足るものであります。もし罪を犯す者があれば、父の身元には我らのために助け主、すなわち義なるイエスキリストがおられる。彼は我らの罪のための贖いの備え物である。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝のお祈りを捧げます。慈愛の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預かさせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされているその望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けによる感謝をもってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
それでは席をお戻りください。先ほどの聖餐式の賛美歌の3節以降を歌っていきましょう。 では奉献の祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をお褒め賛美します。私たちがこの1週間あなたの恵みのうちに守られてきたことありがとうございます。また今日はここに集まった皆さんであなたの生産を守ることができたことにも感謝いたします。私たちのこの群れが本当にイエス様の愛によって互いに愛し合う一人一人の群れとなり、神様の家族に成長していきますように、また一人一人の神の宮として愛にあふれるものとなっていけるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様、あなたはこれを喜んで受け取って、またあなたの御働きのために用いてくださいますようにお願いします。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお願いいたします。
アーメン、
アーメン。
それでは心を一つに声を合わせ、共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は主法また前のスクリーンに出てまいりますから、おなれでない方はそちらをご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を聞かせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
神の御愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も、後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にもう一度心を止めたり、また祈ったりする時として、この時が用いられますように。ではお願いいたします。